生島淳の生島メガネ堂。
ここからは月曜日の特別スタジオ部員生島淳さんによるコラムのお時間です。この番組月曜から金曜日通してなかなかスポーツの話題がないので、
はい、ね、
今日は貴重なスポーツのお話ということで
今日はまず沖縄の話からちょっとしたいんですけど、
沖縄、
山内さん沖縄とか好きですか？
大好き。
どの辺が？
気候かな
街はどこがいいとかありますか？
八千文とかを買いに行ったかな、なのであの八千文通りっていうところがすごい素敵でした。八千文って何ですか？
陶器、焼き物、沖縄の焼き物で、なんかちょっとアースカラーのなんかペイントがされててすごい可愛いんですよ。
西川さんは沖縄は？
私も修学旅行で行ったきりですけども、
全然行ってないそこから。
そうですね、楽しい思い出しかないです
今行ったらまた全然違うんじゃないですか？
あ、そうですね、もうお酒も飲めますしね。
そうですよね、うんうんうん。でまあ、今日はちょっとあの沖縄に関連した話なんですけども、バスケットボールの B リーグ、昨日ファイナルが行われまして、宇都宮ブレックスが優勝したんですけども、対戦相手が琉球ゴールデンキングスということで、実は西地区、まあ、西寄りのチームが決勝まで勝ち上がったというのはこれ初めてのことだったんです。
地域格差が。
そうなんです、はい、あのいつも関東同士の決勝だったので、まあやっぱりあのなんだかんだ首都圏のお金ある、うん、バックボーンがあるところが強いのかなと思っていたところで、琉球が決勝まで行ったというのはすごい実は画期的な、うん、ことだったんですよ、はい。でね、やっぱりまさに関東と地方の格差っていうのは B リーグにはこれあるなと僕思ってたんですね。で、富山のある、はい、まあ、宇都選手っていうね、日本代表の経験もある選手が、
はい、私富山の出身なんですけど、街中で宇都選手見たことありますよ。めっちゃくちゃかっこよかった。
そう、あのイクメンでね。
そうなんです、あのもうまさにお子さんを、ね、抱きながら、はい、あの歩いてらっしゃいました。
そう、その宇都選手に富山で、取材した時にこんなこと言ってたんですね。あの外国人の選手が活躍すると翌シーズンさらに高い年俸を提示されて関東のチームに移籍してしまうんですよと。
へ、
つまりあの地方の球団は継続的にチームを強化していくことがなかなか難しいのが現状ですっていうふうに、コロナの前だったかな、2,3 シーズン前に言っていて、つまりはあの戦力差は経済格差なのかなっていうふうに僕は思ってたんですよ。あ、だから結構地方のクラブ大変だなと思ってたんですけど、ところが今シーズン、まあ、琉球が決勝行きました。で準決勝に残ったのが島根スサノオマジックというチームで、地元ではスサマジと呼ばれてますけども、バンダイナムコが投資してるんですよ。
へ、
で結構ね、あのそのおかげで今シーズン、昨シーズンから9人継続契約できた上にプラス、代表クラスの選手、安藤金丸って言うんですけどね、その2人が入ったことでもう力が倍増って感じで、
あ、
ちゃんと強化すればチャンスあるんだなっていうところもありました。でさらには B3 で優勝したのが長崎。
お、
ここはですねジャパネット高田さんがビッグスポンサーなんですよ。
長崎のね。
で B1 経験者の選手とか結構いて、 B2 に今度上がりますけど駆け上がるんじゃないかと言われてます、 B1 まで。で去年の年末ね B1 の渋谷に勝ったんですよね。そういうこともあって、あ、今シーズンは、あ、地方と首都圏との格差が縮まった大きな1年1シーズンだったなというふうに思うんで、どうしてもね、関東、スポンサー企業も多いし、まあ、あと都会に住みたいっていうのはあるらしいんだよね。
あ、その選手とか関係者もですか？
そう、特にあの海外からやってきた選手だと、まあ、地方よりもなんか六本木近い方がいいかなっていうまあ分からないではないよね。そういったこともあってどうしても中央に人もお金も集まっていったところが、はい、島根琉球あと長崎の活躍は、なんかバスケットボールという競技が全国的にチャンスがある競技になっていくんじゃないかなと。でアカデミーも持ってますんで 地域の選手たち、まあ、高校スポーツの、ね、部活とのまた兼ね合いもわからないけれども、はい、どんどんどんどん、うん、僕は、まあ、中央のスポーツが中央のものだけではなくて、
うんうん、
地方のものに地方でも戦えるんだっていう風になっていくのはすごく大きいことだなっていう風に考えてるんですよ。
うん、
だからどうだろうね、あの沖縄ってすごい今アリーナができたので、
へ、
そこでサポーターやりたいとかって移住する人とかも、まあ、僕はありだなと思うし、
は
なんかいろいろリモートワークでできるんだったらそちらで住みながら地元で応援するチームを持って、スポーツに親しみながら、まあ、あと日も長いしね、
うん、でも野球だったらそれやってる人いそうですよね、うん、
福岡とかね、
うん、
だからあの政令指定都市じゃない町のクラブが強くなるって僕大事だと思うんですよ。
あ、本当ですよね、
まあ、どうしても野球、
うん、
まあ、サッカーもどうしても政令指定都市クラスかな、そうじゃない町にいい球団があるってのはこれから潤いに大事なような気がします。
なんか地元のチームが勝つ連勝するとびっくりするほどあの元気になりますからね。
それはあるんですよね。
うん、
あとまあなんか沖縄とか空港からなんかちょっと装いが違いますよね。あと沖縄でワールドカップがあるの。
バスケの、
あ、そう、開催都市、3都市があるんだけど、うん、その中で沖縄も一つの都市になってるんで、
うん、
あ、沖縄はもうバスケタウンだなと思うし、あとね、7時過ぎまで明るいじゃないですか、
はい、
屋外でバスケットやってる人多いよね。
あ、
そういう羨ましいなってちょっと思っちゃう、う
ん、あ、じゃあなんか今外でバスケやっている子供たちが育っていったら、うん、すっごい強い選手そこから出てきたりも、
まあ、琉球でプレーしたいと思うでしょうね、うん、沖縄の子供たちは、うん、であと、いや、応援がすごかった、先週島根に勝った時とか。
あ、やっぱ地元の方々がそのブースターっていうんですか、はい、ファンの方々多いんですよね。
あ、もうそれがよりはっきりしてんじゃないかな、
うんうん、
あ、プロ野球 J リーグとは違った形で、少し 数の規模は小さいかもしれないけれども、はい、より距離が近いような気はしますので、
うん、
僕としては B リーグがこれから日本のプロスポーツの地図をちょっと変えていく可能性もある。ただそのためにはどうしてもやっぱり経済基盤というのが必要だから、
うんうん、
それでバンダイナムコが島根の応援してるっていうのはこれたまたまだったらしいんですよね。
え、ゆかりがあるとかではないんですか
っていう感じではなかった、なんか流れの中で応援することになったっていうふうになってたので、だからそういった営業力も球団は結構大事かもしれないし、うん、ただあのコロナ禍で、うん、なかなか主催ゲームが中止になっちゃったり、ラグビーリーグワンとかもそうでしたからね、たくさん試合がなくなって収入源がなくなって今スポーツビジネス大変なところなんだけれども、B リーグの琉球の活躍っていうのは結構僕はね、まあ、そろそろコロナも落ち着いてきて、昨日とかの千駄ヶ谷駅大変だったんですから、
はい、
B リーグ、ラグビー、
うんうん、
あと野球の早慶戦もあってごった返していたので、あ、だいぶ戻ってきたなっていう感じはねすごくしたので、B リーグが新しい可能性また見せてくれるんじゃないかということで、来シーズンまた期待したいなと思ってます。
生島淳の生島メガネ堂、このコラムはポッドキャストでもお聞きいただけます。文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR をチェックしてください。